ちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はカンボジアで靴の中に100ドル入れたのは誰というテーマでお話ししたいなと思います。こちらの放送は、実は僕がこのラジオを運営する前に個人的に趣味で運営していた、あの海外に関する、例えば海外で感じたこと、経験したこと、また海外旅行での思い出などを綴ったラジオを運営していたわけですが、こちらのラジオで放送してから意外と人気回だったもので、その時の人気回のものを冒頭でお話ししつつ、かつそこで得た学びっていうのをビジネスの視点でも深掘りして、今回はお話ししていきたいなと思いますので、ただのリメイクではなく、今回の本ラジオっぽく最終的にはビジネスにつながるような形でお話しできたらなというふうに思いますので、ぜひ最後まで聞いていただければなと思います。まずこのお話、カンボジアで靴の中に100ドル入れたのは誰ってお話ですが、これは僕が当時19歳の時にカンボジアでバックパックで一人旅をしていた時のお話ですね。当時19歳は僕初海外で、初めてマレーシアに留学することになっていて、1年間留学していたんですよね。その時の1年間のうち、だいたい3回ぐらいセメスターブレイクっていうのがあって、日本では考えられないんですけど、2週間ずつぐらい長期休みがあったんですね。で、当時マレーシアにいて国内旅行もしたんですけど、せっかく東南アジアのこのハブマレーシアにいるだったら、近隣の国にも行こうって思って、しかもマレーシアってエアアジアっていう飛行機がよく飛んでて、そのハブ中心地ですので、だったらエアアジアが飛んでるマレーシアから、東南アジアをバックパックで回ってやろうじゃないかってことで、ものすごい大きな紺色のバックパックを購入して、それでいろんな国を回ってきました。例えばタイとかラオス、ベトナム、カンボジアって風に回っていったんですけど、その時にカンボジアの、プノンペンに一人旅をしていた時に、ちょうどドミトリーに滞在していて、そのドミトリーっていうのが一部屋で確か6ベッドぐらいあったんですよ。なので6人がこの部屋に一緒に寝泊まりするって感じで、他もずっとバックパッカーとしてずっと回っていたので、そういった生活は慣れていたので、全然そこは問題なかったんですけど、ただこの宿泊してちょうど1日目ですね。で、その宿に来て、でチェックインも済ませて、で荷物も置いて、でもその日はもう日が暮れていたので、特に観光はせず、シャワー浴びて、そして眠りにつこうかなと思って、ベッドに戻ると、僕の斜め向かいのちょっとアジアっぽい、東南アジアっぽい方がじっとこちらを見つめてたんですよね。そしてなんか視線感じるなと思っていたら、後ろから日本人ですかっていうふうに言われて、パッて振り返ったら、その方が僕に話しかけていたんですよね。で、彼は日本の福岡出身の方で、それでなんで分かったんですかって話をしたら、いや、だってこんなに綺麗にパジャマを畳んで枕元に置いてるのは日本人ぐらいですよって笑って言ってて、あ、そうなんだって、僕全くそんな自分に習慣があったことも気づかず、ただそういったことで彼が日本人って僕のことを気づいてくれて、せっかくなのでお話ししませんかってことで、夜な夜な2人で下に階段で下に降りて行って、今この共有スペースでいろいろ話して、なんで今カンボジアにいるんですかみたいな話をしたんですよね。でその時に、僕は旅行としてバックパッカーでこう来てましたが、彼は世界一周をしているところでカンボジアに沈没って彼は言ってたんですけど、カンボジアに気に入って滞在していて、 彼の場合は世界一周をただするのではなく、彼将来的に建築家になりたいっていうのがあったので、世界の建築をこの目で見て、それを今後のキャリアに生かしたいってことで、カンボジアの独特のこの屋根とかそういったのを見にわざわざカンボジアに来ていたってことで、面白い人だなって話を聞いてたんですよね。でその中でいろんな話をしていくうちにあることに気づきまして、それが何なのかというと、彼もバックパッカーとして回っていて、もう少しもう世界半周はしていて、あと半分で日本に帰る予定なんですけど、どう考えてもお金がそもそも足りないってことに気づいて、でそれ最終手段で残していたお金がATM にあるんですけど、その ATM で引き出すときに、そのカードがですね、なんとハッキングされてしまって、結局その最終的にこの残していたお金っていうのが全く1円も引き出せなくなってしまったってことで、ものすごくショックを受けてたんですよね。それなんでこんな1年間ずっと貯めてたお金で、ようやくバックパックとして一周世界一周しているところで、こんなところで断念するとはってことで、すごく悔しがってたんですよね。でその話を聞いて、なんかできることあるかなと思って、でも彼の性格的にすごく律儀で、僕よりも年上の方だったので、僕がパッて投げなしのお金1万円ぐらいパッて渡しても、多分彼は受け取らないし、どうしようかなと思った結果、当時の僕何を思ったのかというと、彼の靴のこの靴べらの下敷きの下に100ドルをこっそり入れたんですよ。で入れて、でそれで僕ちょうどその次の日にもうマレーシアに戻る予定だったので、戻ってから、LINE でメッセージ送って、靴下にあるお金見てみたいな、それでどうにか耐えてねっていうようなことをやろうと思って100ドル入れたんですよ。そしたら次の日に僕がプノンペンを離れる前に2人で観光をしに、ちょっと朝ごはんでも食べようかって回った時に、彼があれおかしいって言って、なんか靴の履き心地が違うとか言い出して、あやばいと思って、で散歩していたら、やっぱり彼がちょっとおかしいから見るって言って中敷き開けたら、やっぱり100ドルが入ってて、うわバレたと思ったんですよ。で僕はその時白拭きって、いや知らないけどなんか良かったんじゃないとか言って、でも彼はおかしいおかしいずっと言ってて、いやでもね、いいんじゃない、別にもうあなたのものなんだしとか言って、でごまかして、結局僕は何も本当のこと言わず、マレーシアに着いてから実は入れたのは僕でしたっていうふうに言ったんですよ。でその時に彼にこのなけなしのお金でまた1カ国ぐらい行って、そこでいい経験してから最後日本に帰ったらいいんじゃないですかってことを提案して、で彼は ものすごく感謝してくれて、いや本当にありがとう、そんなあって数日の中なのにここまでしてくれてってこと で僕もいやなんかできることできてよかったなってことで終わったんですね。でその後話の続きがありまして、ちょうど1年後ですね、僕がもう学生卒業して新卒でマレーシアに行くってことが決まっていたので、その前に彼にもう一回会いに行きたいなと思って、で福岡に会いに行ったんですよね。でそれで彼に久々に会って、もうすごく嬉しいんですよ。やっぱり海外で会えた方ともう一回会えるなんてそんな嬉しいことないなと思って、で彼がすごくもてなしてくれて、彼の実家に泊まらせてくれて、それで家族にもよくしてもらえて、でなんかもういろんなお店もはしごして、で彼も通してくれて、すごく福岡をあっちこっち連れて行ってくれて、でものすごくいい経験ができたんですよね。でその時に1万円の話どうだったんですかって話になった時に、やっぱその話ですごく盛り上がって、で最終的に彼はその金一切使わなかったらしいんですよ。使わずに逆にこのお金をお守り代わりにして、何かあったらこれがある、何かあったらこれがあるっていうふうにお守り代わりに何事もなかったかのように旅を続けた結果、どうにかこうにか貯金を使い果たしてギリギリ日本に帰ってこれたって話を聞いて、それであよかったですねって話をしたんですね。それで結局使わなかったんだよって話はして、でも本当にありがとうってことで話が終わったんですよ。で結局僕もその彼のお家一泊して、で次の日にはもうお家帰るってことで、お家帰った後に彼から LINE が来て、ありがとうってふうに来てくれて嬉しかったよってところの最後の文章に、大城さんのバッグのこことここのここの位置に、100ドルあるからってふうに言われて、パッて見たら本当に入ってたんですよ。 で彼が何を言ってたのかというと、この100ドルっていうのはもうただの100ドルじゃありませんと。これは僕が あなたから借りたお金なので、僕がこのお金を返しにまたあなたに会いに行きますし、今回はあなたが僕にそのお金を受け取ったと思うので、これをまた僕に私に会いに来てくださいっていうふうに言ってて、何が言ってなかったかというと、もともとって100ドルじゃないですか。ですけどこの100ドルっていうのはもうこの100ドル自体の価値を持っていなくて、これは僕と彼が会いに行く、要は片道切符のような価値が生まれてるんですよね。なので僕はこの100ドルをある意味返してもらうために彼に会いに行くし、で彼は僕に100ドル返すために僕に会いに行くしってことで、100ドルっていうのが僕らがまた会う口実になっているわけなんですよね。でこの話から、当時はその話でほっこりして終わったんですけど、今こうやってねビジネスをやって起業して、何をこの話から何を思うかというと、確かに100ドルって100ドルですよね。でもこの100ドルっていうのはある意味全く違う生き物からしたらただの紙切れ1枚ですよね。でも僕らはこの紙切れ1枚を100ドルっていう風に定義付けて、100ドルっていう価値があるっていう風になってるから、どこに行っても100ドルっていうのが使えるわけじゃないですか。でこれと同じことが自分のビジネスにも言えていて、これが3万円だっていう風に定義したり、これが5万円だっていう風に自分のサービスを定義するのは自分ですけど、これをどう解釈するのかっていうのは確実に自分じゃなくてお客様次第なんですよね。なのでお客様からしたら3万円払ってまでコンサルやったのにこんだけしかサービスしてくれないのって思う人もいれば、3万円でここまでやってくれるんですか、ありがとうございますっていうふうに、3万円が価値があるのか、その価値に見合っているのかっていう判断をする人もいると思うんですよ。そうするとその判断っていうのはその人によってしまって、これ3万円分の価値あるな、元取れるなっていうふうな考え方、ある意味5000円のビュッフェにいた時に5000円分だけ元を取ろうと思ってビュッフェすごくたくさん食べる方いるじゃないですか。ああいった考えになりがちなんですよね。そうするとそういった考えになってしまうと、お客様ってあなたのサービス商品が高ければ高いほどどんどんどんどん選定の目が厳しくなってしまって、これ本当に価値があるのかなとか、これ5000円分食べきったかなっていうふうに感じてしまうわけなので、結構お客さんの目が厳しいわけなんですよ。なので先ほどのカンボジアのお金の話戻りますが、先ほどみたいに確かに100ドルは100ドルで価値はあるんだけど、僕はこの100ドルをお金として見ていなくて、どちらかというとまた会いに行ける片道切符というふうに価値と思って、今でも僕所有していますので、そうなるとただのお金なんですけど、そのお金に対して別の付加価値をつける、別のメッセージを加えることによって、一度100ドルには100ドルの価値があるっていうところから遠ざけることができるんですよね。なので僕らです言うと、3万円払ってここまでコンサルしてくれるのって思ってくれるのはもちろん嬉しいんですが、どちらかというと3万円払ってるからここまでやってくれる、こんなにしてくれたんだっていう軸で見ていただいている限りはお客様の目がすごく厳しいので、どちらかというとこのお金3万円払うことによって3万円のコンサル受ける以外に全く別の価値があって、その価値の方がどちらかというと3万円払うっていうことよりも魅力があるから、お客様があなたの商品サービスに申し込むってところまで行くと、別に値段を3万円か5万円に上げたとしても、これは値段に見合ってるかどうかじゃなくて別の価値にが手に入るかどうかってことの方がお客様にとっては重要ですので、少し抽象的な話となってしまいましたが、お客様にこの値段見合ってるかどうかって選定されないためにも、全く別の付加価値をつけるってところも意識していただくと、もしもそこに成功すると値付けはもう少し上げても、お客様は別に3万円だろうが5万円だろうがこのお金の価値ではなく別の付加価値に対して魅力を感じてお金を支払うことをしてくれると思うので、ぜひ別の付加価値何をつけられるのかなってことを一度考えていただくと、今後の値上げする際の何かのヒントになるかもしれませんので、今回は僕の実体験したカンボジア の100ドルのお話を絡ませてビジネスの話もさせていただきました。こういった海外の話からもぜひビジネスに何かつながる話があればお話ししていけばなと思いますので、ぜひコメントで感想など伝えていただけると嬉しいです。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。 セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方はラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますのでお気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。